今夜も
アナログゲームナイト。
割合そうメイプルトークの会場でも遊ばれてもいますね、これは。はい。あとですね、冒険企画局に入り、メンバーにはなれるんですか？
最近あんまり聞かれなくて寂しかったんですけど、なれるんですよ。はい。
あ、なれますか？
なります、なります。別に、なんだろうな、こう、入社試験みたいなのはな、特別ではないので、はい、どうやって入るんですかっていう時で聞かれる、結構聞かれるんですが、はい、最近あんまり聞かれなくてちょっと寂しかったんですが、慣れますので。
慣れます、慣れますね。
で、男女の付き合いと同じなので、はい、真剣に考えてますって言ってくれれば、
なるほど、
交際がスタートすると思います。
あ、なるほどね、なるほど。
そうそう。
それと合わせ
て、
そうですね、そうですね、男女の付き合いか。そうか。
なるほど。なんかほら、こう遠くで見てる段階とか、
はいはいはいはい、
それからこう割とこう遊びっぽい段階とかあるじゃないですか。
ありますね、はいはいはい。
で、そこでこうなんかなんとなくこうダメなのかなとか思わないで、真剣にお付き合いしたいと言っていただければ、
はい、
普通に進めていこうかと思います。
わかりました、楽しみにしてます。
名古屋からはカードランカーの平野さんが冒険に入ってくれてますよね。
そうですね、はい、
はい、
はい、僕は一回お会いしました、その以前やってたサークルさんでたまたま来られててお話ししました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
なんか
結構、うん、なんだろう、メインデザイナーというか看板デザイナーの川島くんは島根ですし、
うん、
九州の人もいますし、うん、結構あちこちから関西の人もいますし、メンバーは集まってはいるんですよね。
まさに
東京中心ではあります。
まさに秘密結社ですね。
そうですね。沖縄もいますもんね。
へ、
なるほど。沖縄から入られた方はですね、うん、わざわざいっぱい作ったものを封筒に詰めて、
はい、
それで東京に来て、うちなんか持ち込みたいんだけどって言ってくれて、
はいはい、
それで僕が行きますよって言って行って、なんだろう、見たんだったかな、はい、そんなようなことも忘れましたよね、はい、
じゃあ持ち込みも全然 OK ですね。
全然大丈夫ですよ、 やる気の問題でしたと思います。
真剣さが伝わればってことね。はい、でもね、
ご縁があれば
ですね、ご縁があればですね、本当に恋愛と一緒ですね、本当。
本当。あとデザイナーだけじゃなくて、なんか他のスキルとかの人も欲しいですよね。
ああ、なるほど。
やっぱりグラフィックデザインや、うん、なんかプログラムなんかもセクションとしてありますし、
うんうんうん、そうですね。
それからなんか、うん、なんか歌、野球ができるとか、踊れるとか。
一芸ですか、
何から始まるか分からないです。そう、一芸ですね。
最近僕はツイッターの冒険さんのフォローをさせてもらってるのあるんですけど、結構セッパーナさんが結構いっぱいゲスト行ってますよね、最近。
ああ、セッパーナですね、はい、ありがとうございます。はい、時々いろんなとこに、
うん、見るといろんなとこに行かれてるなと思いまして。
そうですね、名古屋は行ってないのか、滋賀県とか九州とか、はい、いろんなとこ行ってますね、はいは
いはいはい、すごい、川島先生とか斉藤先生にはお会いしてて、僕斉藤先生のサベッジサイエンスが大好きなんですけど。あのゲームが、
あ、サベッジサイエンスお好きですか？
大好きです。
ああ、
いや、あれは好きですね。あれからでサイコロビジョン出るときに、もう斉藤ゲーはマストゲーなんで、僕の中で。大好きですね、斉藤さんの。もちろん冒険独特ですよね。
独特のなんかこうね、感じ、世界観がありますよね、うん、斉藤さんの本気になったとバージョンの世界観っていうのが冷めちゃうかし
ら。なんかそうですね、サイコロビクションの中で一番なんかあーあーって感じで終わっちゃいますもんね。
ああ
他のはそうでもないんだけど、斉藤さんのゲームはあーあーって感じで終わっちゃうので、それがすごい好きなんですよね。
結構叩き合うこともできますからね。
そうですね。
それが、うん、それが面白いところですからね。
そう、だからキレ、ね、キルデスもそうですし、うん。
うん、
結構キルデスで入った、キルデスはやってるっていう、忍び神もそうですけど、それ以外だとキルデスが好きだっていう人結構多いですね。今だ
キルデスビジネスは、うん、まあ、斎藤作品にしてはまたちょっと独特のノリのなんか軽さがあって、うん、大ヒットですね。
なるほど。 いやいや、もう今後もサイコフィクションは遊ばせていただきます。
リプレイも面白いですもん。
リプレイ面白いですね。読んですぐできますもんね。
大笑いして。
いやいや。
読んでできますね。
読んでそのままルールを覚えまして、ルール楽しみながらできますもんね。じゃあですね、あの、近藤さんの、ゲームデザイナーとしての、お話を少しお聞きしたいんですけど、先ほどちょっとゲームデザインに至った経緯とかお話していただいたんですけど、何かあのゲームデザインをする上でとかあのこだわりとかはあるんですかね。
そうだな、こだわりか。
個人的なこだわりとかあるんですか、ね、
まあ、いっぱいいいゲームがあるのは分かってるので、やっぱりそういうゲームを遊んだ人たちが何かまだ、その今時代的にとかも含めてなんか足りないことをこうちゃんと埋めてあげられるようなものを作っているつもりではいますね。だからそれが何なのかっていうのはちょっとこうその場その場で言いにくいんですけど、あとはやっぱり初めてやる人でも遊べるものを作ろうっていうのはすごく僕は自分だと思ってます。はい、個人近藤としてはそこは割合にこだわっているところなので、RPG もボードゲームもなんかいろいろなものを作りましたけど、まあ、割となんて言うんだろうな、こう初めてパッと手に取った人が間違いなく一応遊べるようにはしようと思ってますね。だからできればすごく重いものもいつか作ってみたいなと思ってるんですけどね。はい、
それは多分冒険家級さんのこだわりとしても一致するものがあるんですかね。
うん、まあ、でも冒険って結構イコール近藤ではないので結構全然違う時もあるんじゃないですかね。そうだからなんか、あのそこは面白いところだと思う、チーム戦を戦う上で、おいおいおいどないなっとんねんってこう自分が思ったり思われたりするのは結構楽しいところですよね。
あ、なるほどなるほど。
でその意見をこう入れながらこうなんかやるといいものになるかなみたいな。
デザインとかっていうのはどれくらいでゲームとか、まあ、それぞれだと思うんですけど、例えばダイエットフレンズとかだとどれくらいで作られたんですか、企画から。
ダイエット&フレンズはですね、実は結構なんだ長い時間置きっぱなしになってたゲームですが、作る時間自体は意外とあっという間にできるんですよ、ああいうゲームは。だから本当にそれこそ実製作は1ヶ月もあればできちゃうと思うんですが、実際にはその商品にして出すか出さないかのところですごく悩むことはいっぱいあるんですよね。だから求められてるのかなとか、こうなんか欠点があるかもしれないとか、あとはもう一つ一番大きいのはデザイナーが考えもしなかったような面白い遊び方をプレイヤーの人ができるかどうかですね。それがないなら出してもしょうがないんで、パズルになっちゃうんで。多分将棋とか考えた人は大手飛車取りぐらいまで考えたと思うんですよ。面白いぞみたいな。でも多分あんなにたくさんのなんか攻め方や守り方は考えなかったでしょうね。
なるほどなるほど、わかりやすい。
でそのなんかすごい最たるものが、例えばそのあのテーブルトーク RPG のシナリオっていう概念だったり、まあ、するわけで、でもまあそこまでいっちゃいかなくても、ボードゲームでもそのデザイナーが考えもしなかったようなことが面白がられて回っていって加担しないっていう状態が確信が持てるようになるまでちょっと時間がかかるんですよね。
ああすごい。ほほほほほ。なるほどなるほどなるほど、すごい。
あのいい話
いい話です。多分
だから
補正がちょっとですよね、はい、それは、
確かに、
なるほどね。いや、そうですね、なるほど。
僕らもあのね、でゲーム作って、
そうですね、はいはい、
まあ、確かに、そういう観点でちょっとあのあまり僕自身はあのあまりあの考えてなかったってところはちょっとあったんで、
遊び方をやっぱ提供しよう、提供と思っていろんな最適化とかを考えるんですけど、さっきみたいに独自の遊び方をやって破綻しないのは多分、なるほど、
なるほど、すごく思いました今。
これは置いちゃいますね、ま
あ、なんかね、こうなんかお酒作りみたいな感じで作ってすぐにパッと出してパッと美味しいっていうのとね、そこなんか5年10年樽の中で寝かせてっていうのとなんかあったりしますよね。あ、そういうなんか感じみたいのはすごくあって、どこが数えなきゃいけない年月なのか時間なのかっていうのはなかなか難しいところではあるんですけど、まあそんなに難しく考えなくても、でもプレイヤーって結構すごい人たちなの、テストプレイに出したら、あのテストプレイに動かした瞬間に、 あ、すいません、僕バカでしたってデザイナーが思う時ありますよね。
すいませんでした。
すいません。
すいませんでした。終了。
終了で。ごめんなさい、もう遊んでももらえないですよね。カード見た瞬間にもう終わりと言いますもんね。
終わり。終わり。
僕らもあのオリジナルゲームっていうかテーブルトーク RPG の頃からもう20年以上は多分作ってたりするので、足立さんとは僕3歳ぐらいからの付き合いなのでもう悪すぎるもんだと遊んでももらえなか
った。仲間大事ですね。
仲間大事ですね。だからこそ言えるんですよね、あの友達じゃないといいよいいよって勧めるんですけど、やっぱり最近ちょっとあのお話話題ちょっと変えるんですけど、ゲームマーケットとかは結構だんだん年々上がっててじゃないですか、あの人数とか、うんうん、でしかも同時にボードゲームはテーブルトーク RPG のところと違ってボードゲームはやっぱり5分から10分とか短いゲームだったりとか、ちょっとお金を出せば最近ではちょっとそれなりのものを作れたりするじゃないですか。でしかもアートデザインとかいい方が増えていて、あの、うんうん、一般の方が見るとどっちがあの商標もどっちが同人か分からないも出てくると思うんですけど、で結構そういうのが、さっき言ったみたいなワインのみたいな感じで結構ゲームマーケットに合わせてゲームを作ってたりとかすることがやっぱり見えてきたりとか、でしかもゲームを始めてから作るまでの間隔が短い方が結構多かったりするんですね、うん、僕ら20年ですけど、うん、結構老害や自分老害だと思ってる
自分老害だと思います
バッて控えちゃって20年なりのものを作らなきゃいけないと結構プレッシャーだったりするんですけど、最近のこのゲームマーケットとかボードゲームブームについてはどう思われますか。
やっぱり環境が整備されればみんな、あ、そうか、こういうふうにやればいいんだって分かれば、そこから先は人ってたくさんあのクリエイティブっていうのかな、こう想像力発揮できるわけですよね。だからそれはすごくいいことだとはもちろん思うんですよね、はいはいはい、でその一方で、うん、でその一方でなんか1個しかゲームがなかった時にもうそれしかないから一生懸命それを工夫して遊んでた時のようなものはどうしても失われるだろうなっていう感じはありますね。ここはまあ良し悪しでしょうけど、基本的にはいいことなんじゃないかと思いますよ、うん、もう本当にいろんなアイデアが試されてて、ただその上で一番いいボードゲームっていうのは何だろうとかって考え始めると、まあなんか袋小路に陥るか間違った世界に行きそうな気がしなくもないですよね。
そうですね、
みんなが考えたやつがいっぱいあるのがいいんじゃないのっていうのは確かにその通りで、
やっぱ小説とかとして売れてるものはやっぱり面白いですもんね。
そうですね、どうしても差はできますからね。
そうですね。
あとなんかゲームマーケットで一番楽しいのはやっぱりこんなひどいものもあるのかっていうのがちゃんと許せるような感じでもし分かれば一番いいんですよね。なんかこう誰かが好きなんだな、でそれは俺かもしれないみたいな。
ああ、そんなったやつですね。
俺しか買わないだろうなとか思って買って帰ったらなんか事務所に3個ぐらいあって、みんな3好きなのかみたいな、そういう、こう裏切られ感すごく楽しい、でゲームマーケットの楽しみだと思います。
売れてなくても俺は好きってありますもんね。
そうそうそう、
はいはいはい、
めちゃくちゃ話題になったりしますよね。
うん、僕もゲームマーケットそう何回も言ってるわけじゃないですけど、結構事前予約でお金をが出ちゃって、当日出会って買うゲームとかっていうのは結構運命感じますもんね。多分これはこんなんあったかってなって、早いんですよね。
冒険企画局のブースだとちょっとなんか朝並んでる人もかわいそうかなと思って、なんか午後からだけなんかサプライズを出してみたりとかやったりしてるんですけどね。そろそろ人もいなくなったからなんか出すかみたいな。
去年の秋、
まあ、あんまり話題にもならないですけど、はい、
秋にやっぱり私有宅もすごい回ってましたもんね。面白そうで、
人いっぱいさね、本当になんか立ってる、あのなんか座れない人がいたら申し訳ないですもんね。なるべく
すごいダイエットフレンズを僕買い逃してたのがすごい惜しいぐらいで、買おうと思って買い逃しちゃってて、ブースもあったんで買い逃しちゃってて、でなかなかイエサブさん、東京、あ、名古屋にイエサブで行った時にすぐ買ったんですけど、
あ、良かったですね。
こう買いました。ラスイチでした、今日。
よかったです。
無事に買いました。名古屋意外とショップが少ないので、ボードゲームを買えるのが。そうなんです。
名古屋はどんなところ、何店舗ぐらいあるんですか。
名古屋は、まずはイエローサウマリンさんが名古屋の、あの、大須観音とかにありまして、あと、山陽堂 ていう書店のサイドシグマさんってところがテーブルトークも扱っているところでちょっと置いてありまして、あとボードゲームが買えるのはゲームスターバネッサさんですね、なのであの名古屋のことがと名古屋終わり地域は結構あるんですけど、あの北半島とか海の三河、豊田とかの辺にはあまりショップがないんですよね。
もっとできるってですね、じゃあね。
一個なんか、カリアっていうところに、子供向けのボードゲームの店はあるんですけど、それこそあの、カッタンだったりとか、ドミニオンだったりとかをガンと扱っているような、ショップさんはないんですけど、最近あの、プレイスペースが結構増えまして。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。市内だけで、まず、メインでの2つ、あの名古屋の歓楽街って呼ばれるところの錦にあるんですけどにあったりとか、ゲームバーの中にゲームを置かれたりとか、あと最近このゲストも出てもらったんですけど、メイドさんとゲームを遊べる店があるんで、ブラックヴァンパイアっていう、
へえ素晴らしい
確か30分550円でコーヒーかなんか飲み放題かなんかで
安い でもなんか、うん、売るところも必要だけど、遊ぶところが増えるっていうのはいいですね。
そうですね。あの、そこが、ブラックバンパイアさんがいいの、メイドさんが一応常時2、3にいらっしゃるんですけど、他のプレイスペースを、あの、卑下するわけないですけど、メイドさんがいらっしゃるので、そこに行けば、買ったゲームがすぐ遊べるんですよね。必ずメイドさんと一緒に。
買って持って、
持ってていいですし、は
い、
常時40個50個あるのでゲームが、はい、
へ
ー、で路線の話をしちゃうと、バネスさんがある黒川って駅からずーっとたどる同じ線にあるんですよ、ブラックバンパイアさんが
路線が地下鉄的に
同じ路線
にある1個前にはエーサブさんもあるので、
まあ歓楽街はね、集中してるんで、
そのね、あのバーもあるので、そのラインにずっと、
ね、バーありますね、
なんで、はい、1日お酒持ってれば全部回れるぐらいあるんですよ。
おお、いいですね。へえ。
でブラックバンパイアにあのメイドさんでゲスト出てられたホテルさんとかでいらっしゃるんですけど、その方があの、うんうん、結構ガチゲーマーで
格好とは関係なく、
そうで僕お話ゲストやったんですけど、よくなんかキャラ設定かなと思ったんですけど、話聞いてみたら、おもげ大好きで。
ああ。いいですね。なるほど。
おもげ、本当になんか、キャラでなんとかですじゃなくって、ガチのゲーマーさんがいらっしゃる、あって、ちょっと名古屋で、ちょっと話題ですね。ガチゲーマーがいる店っていう。
そう、最近のあれですよね。まあ、あの、アナログゲームというか、ボードゲームなんかだと、女性の専門家の方とか、多いですからね。
そうですね。あ、
それはなんか、ちょっと昔とは視線を隠す感じかもしれないですね。ガチゲーマーの人とか結構いますよね。強いですよね、やっぱね。
この間僕、ガチゲーマーのおもげの女子会を開こうと思ったんですけど、開いてもらったんですけど、意外と集まらなくて。女子会じゃなかったんですけどね、おもげ会だったんですけど、なんか、おもげ女子会、おもじょっていうのを最近話そうと思ったんですけど、意外といなくてまた。
地道な努力が大事なんですか。
そうですね。あの、軽いゲーム好きな軽めは結構いたんですけど。
なるほど。
名古屋は結構遊べる環境がやっぱりスペースが増えてきましたね、うん、ただやっぱり買うってなってくると Amazon さんだったりとか駿河屋さんだったりとか通販で、まあ、ホビーベースなんですけど、うんうん、通販でっていうのが結構今やっぱりメインですかね、うん、
まあそうですね、やっぱりどうしてもどこででも買えますからね、うんうん、一番安いところから通販してとかってなっちゃいますからね、うん、遊ぶところが増えていった方がまあ、今風なのかもしれないですね、確かにね、
うん、ですごい名古屋もここなんもうポッドキャストもそうなんですけど、ポッドキャストも去年2014年から結構増えてる、ラジオも増えてて、そのラジオの番組が毎週月何回か更新するともあるんですけど、ゲーム会もすごい増えてて、去年だけで3つ4つは増えてますね、ゲーム会だけでも名古屋、うん、
ぜひ一度お伺いしてみたいものだと思います、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
今日はあの、名古屋のお城の、あれ、名城公園のところなんですけど、あの辺のところで、あの、僕の知り合いの、名古屋アナログゲーム部って方が、お花見ゲーム会やってます、今現在。
ああ、いいですね、いいですね。僕、大泉学園に冒険企画局はあるんですが、ずいぶん吉祥寺の、あの、井の頭公園でお花見をやるんですけどね。はいはいはい、もう何年もボードゲームやってますよ。
ああ。
場所のいいとこ これでやってると宣伝になるかなみたいな、ステルスマークとかね、
そうですね、
言っちゃいけないのかなこれ好きで遊んでると目立つといいなみたいな
一応今回の今日やってる花見は朝6時までやってるんで、よかったらこの後ギリ間に合う、ギリ間に合うかもしれない
微妙にもアウト、
ギリアウトかな車飛ばしてたけど
みんなが行けるのが花見いいですよね。
そうですね、花見向けのゲームとかも、そういうことあのさっき言った2つのゲームも花見向けですよね。パッパッともありますし、そうそう、
うん、去年っていうか例年なんかお花見はなんかディプロマシーをやってたんですよ。
はいはい、
うん、なんでかっていうと、うん、本当は4月1日にディプロマシーをやってたんですよ、
はいはい、
要するに嘘ついてもいいゲームですから、
はいはいはい、
その恨みっこなしでやろうねみたいな、
うん、
4月1日ってお花されてる、あの花見がやってるのは時期なんで、うん、じゃあお花見になんかでやりましょうとか言ってずらして遊んでたんですけどね、
うん、
結構お客さんが何やってるのとかって聞いてくる人がいて、
うん、
でこういうゲームがイギリスであるんですよみたいな話をして、うんうんうん、でワイワイ遊んでたんですけどね、うん、去年はね、去年はちっちゃい麻雀を持ってって遊んでたら、
うん、
麻雀のなんか本当あのね、中国で買ってきた本当になんか小ぶりなのがあって、
うん、
1センチ小ぐらいのなんか麻雀牌なんですけど、
ね、そうですね
でもちゃんと立派ななんかタンスみたいに入ってるんですよ。で可愛いじゃないですか、
うん、
だからそれ持ってって3つ目ぐらいに麻雀で遊んでたら、うん、まあボードゲームの日じゃないですね、話しかけてくる人、酔っ払って次開くのはどのぐらいよとかねやりたがるいやもうでも本当にあのボードゲームは幅広いですよね。
そうですね、人狼とかもやるみたいですね。あの
ああ人狼いいですね、
リア充が人狼
まああの他のボードゲームカードゲーム調べて物が
そうですね、
できるから
ね、
うん、人狼そう、あと風に強いのもいいよね。
ああそうですね
ボードゲーム風に弱いですからね、全般にね、
そうです、
カードを伏せるって飛んでちゃいますもんね。
そう人狼とかだったらねポケットの中に入れとけば
なるほど最近だとカフェ会とかも多いですね、名古屋は。カフェを借り切ってご飯付きで2000円とかが多いです、ね、で僕ら
それはどこで募集、ネットとかで募集されるんですか。
あ、そうですね、ツイッターとかフェイスブックとかで募集してます。サークルさんがもともと試合のカフェでやったりとか。
あ、いいですね。
毎週開催、毎週金曜日開催のカフェ会があったりとか。
はいはいはい。
で本当にテーブルトークが僕ら始めた5年ぐらい、20歳ぐらいなんで、だいたい15年ぐらい前の時は、あのテーブルトークのコンベンションがバッティングしちゃうんですよ、予定が毎週のように、
うん、
で土日でバッティングしたんですよね結構、
うん、
であのテーブルトークとボードゲームの長さの違いもあるんですけど、最近はちょっと面白いのが平日会がバッティングするんですよ、名古屋市内で市内でバッティングしちゃうんで、もうすごい選択できる幅もすごい増えてくるし、ゲーム会も今は10個以上ありますね、うん、
素晴らしいですね名古屋、
うん、遊べる環境がすごくあのあれでなんですけど、結構バネサさんとかお話すると結構ゲーム会を探してる人も多いみたいなんで今買ったけどどこで遊べるのとかも多いし、なんだかん僕らが2ヶ月に1回ですねやってるイベントは、
うん、
足立さんがの会社の関係の IT 関係の勉強会の中のボードゲーム遊ぼうって会なんですけど、はい、そこは1500円で3時間半かな、お酒も飲みますけど、う
ん、会社主催というわけではないんでしょうけど、
ね、
みんな有志の人が集まって会ってみたいな。
そうですね、
はい、で代表の方はあの名古屋の IT 関係の取締役です。
そういう人がリーダーだと締まりますよね。
そうですね、
いろんな意味でね。
だから初めて来る人とその IT 関係の人とテーブルトーク関係のお友達とボードゲーマーとがミックスしていい感じにこう、うんうん、大体1時間ぐらいで、俺多分ダイエットゲームそうですけど1時間ぐらいで終わるゲームをまあ何回か回してって感じですかね、
うん、
交流が大事だったりするので、
うん
うん、な感じで結構ですね、バネスさんがやってる EGF とかだと 15年以上やってますし、本当1年未満のも多いですし、さっき言ったあのメイド喫茶さんも去年の11月、12月、うん、冬ぐらいなんで、うんうん、もうどんどんプレイスペースは増えていってますね名古屋は、は
い、素晴らしいですね、
盛り上がってますね、うん、本当にね、 あのゲストというか出てもらったあのプロダクトアーツさんもそうだし、
うん、
あの鍋の企画さんとかも犯人を踊るとかのゲームも名古屋の方結構多いので、
うん
うん、このラジオをやるきっかけになったのもあるので、
う
ん、
そうですね、う
ん、名古屋を盛り上げていこうと思いまして、うん、そしたら近藤さんが引っかかったな。
ありがとうございます。
びっくりしました。
本当びっくりしました。
出られて嬉しかった。
いやでもいいさ、あの第2回か3回4回ぐらいで近藤さん呼んじゃうと全然名古屋じゃねえじゃんかって言われるけど、もう20回来たんでもういいかなと。いやいや。
なんかでもすごく盛り上がってる感じしますよ。うん。本当に。伝わってきました。
あ、そうですか、よかったよかったです。ラジオもじゃ あの盛り上がってる感じがしたんですね。
はい。
ありがとうございます。
はいはいはい、大丈夫です。
じゃあ名古屋にじゃあ来られることとかあんまりないんですか。
そうですね。最近はなんかあんまりないですね。はい。まあぜひこれを機になんかと思いますけど。
来てくださいって言ったら来てくれるんですか。交通費を出しますって言ったら。
それはあの。交通費って別にいらないかもしれないですが、交通費出るんだったら行きますよ。これ録音されてるとこなんだよね。まあなんか遠慮なく遊びに行ってしたら遊びに行こうと思います。
なかなかないよね。テーブルトークのコンベンションに違ってボードゲーム界でゲストを呼ぶっていうのはあんまりないじゃないと思うので、うん、面白いかなと思うんですけどね。
うん、そうですね。うん、確かに、まあ、ないかもしれないですね。うんうん、
この間、あの安田仁さんがあのバネスさんのゲーム会に来られてましたけど、あんな感じなのかって言って、テーブルトークのゲストコンベンションはすごい十何人やったんで分かるんですけど、ボードゲームのゲストを呼びするというのはちょっとどうなのかなと思って、うん、面白いのかどうなのかなって自分ではまだ分からないところがありまして。
まあ何をなんかこう話をしてっていうようなことが決まってればね、呼んでもいいのかなっていうふうに思うんでしょうけど、まだフォーマットがあんまり定まってる感じがしないですからね、うん、そこら辺が課題かもしれないですね。
あと冒険家具さんにそういうオファーとかないんですか。ボードゲーム関係のイベント、アマチュアイベントにゲストってないんですか。
ボードは確かにあんまり聞かないですね。テーブルトークの方は頻繁にありますけどね、ボードでも呼んでもらえれば行きますよ。じゃあ、はい、
わかりました、よかった、
ぜひぜひよろしく。なんか話をするのが良ければお話をさせていただければ楽しいですし、お話普通にゲームを遊んでればいいんだったらそんな楽なことはありません
。あ、今度
も頭悪いの分かっちゃうかもしれないですね。そんなになんか弱いのかとかね。
そんな本当に作ったのかって。先ほどちょっと足立話してて日程決まったんですけど、6月9日に、うん、
7日ですね
6月7日の、日曜日にボードゲームを作るイベントをやるんですよ。
時間
を
取って、
ワークショップの一環として、
はいはいはい、ハンズオン的になんかやってるわけですね。
そうですね、うん、それをにじゃあ
じゃあなの分かんないですけど、
そういう感じに来てもらってもいいですよね、ゲストの方はね。そうですね、
そうですね、そういうのは面白いですよね。
6月7日にやったりとかもしてるので、まだボードゲームのワークショップ的なものが名古屋になかったりするので、うん、まあやったらまた名古屋盛り上がるかなと思いまして。
確かに確かに、みんなで一生懸命カード切ってくださいとか、疲れたりとかそういう
そこからですか。
でもまあハンズオン面白そうですね。冗談はさておき、すごいレベルが高いやつとか、レベルがなんかこうすごくお手軽なのとか、両方方向性が考えられそうです。
初めての試みなので、やって面白ければ継続的にやって、そういうことね、近藤さんもそうですけど、プロの方を呼んでというか、もできるかなと思いますので、
遠慮なさらずにぜひぜひご声掛けいただければと思います。
ありがとうございます、はい、かけちゃいますよ本当に。
頑張ってます。
じゃあですね、告知の方とかってありますか。冒険家具さんからの告知はありますかね。
そうですね、とりあえずは何だろう、告知考えとけばよかったな。告知は特には、じゃあ今日はないです。これからも冒険企画局 のボードゲームやカードゲームや、テーブルトーク RPG とか、はい、コンピューターのゲームなんかもよろしくお願いします。
ちょいちょい出てましたもんね、シェフィーの新作だったりとか。
そうですね、
はい、いろいろ話されてましたけど、はい、まあ、それでいいかなと。
他に何か、あたさんありますか、なんか。
まあ、さっき言ったわ、あのワークショップの話を、まあ、進めてきますぐらいですかね。
あ、なるほど。小野さんの方が何か逆に聞きたいことがありますか。
そうそう、逆、あのちょっと、まあ、聞きたいことがあるって、あの収録の前にちょっと言われてたんで、
はい、
あ、そうですね、あの名古屋でどんなところでゲームを遊んでるのかなって話を今途中でいっぱい聞かせてもらったので、
はいはいはい、
後で具体的な場所とかをなんかメールかなんかで教えてもらおうかなと思いました。ワークショップも成功すると思いますね。であのどんな風な感じになるのか今から楽しみです。
はい、そうですね、
はい、
ゲームマンに出したいと思っているのでできたら。
そうですね、
はい、そうですよね、うん、ご協力させていただければ嬉しいかもしれません。
あ、
はい、
ありがとうございま す。じゃあ他によろしかったですかね。
そうですね、
じゃあ名古屋に近藤さんが来れるように。
そうですね、
ぜひ
行きたいですね。
あ、本当もうすごい2時間ぐらい前から手が震えるぐらい緊張してたん
で。大げさな、ちょっと恐れ入ります。
いやいやね、
だって TRPG ずっとやったからね。
そうそう、やってましたし冒険キャラクターさんも本当にそう最初の頃からずっと、
うん、
うん、
お世話になりっぱ
なし、お世話になりっぱなし、マギウスの
方がありがとうございます。マギウスですね、マギウス懐かしいな。
今日の映画終えたとか大好きでした、僕。
マギウスの第1弾はマギウスルールブックですけど、キャラクター付きマギウスのルールの第一のは五流亭なんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
特に懐かしい。
僕町内防衛隊を一晩中やってました。
ああ、でも結構後半の方なんかいいシナリオ、あのゲームいろいろありましたよね。
なんかマギウスっていうと、マギウスっていうね、いろんなゲームがあった
んで、
ゲームもありますもんね、マギウスもね。
うん、
いや、町内防衛隊懐かしいな。
懐かしいね。
懐かしいね。
最初の頃、本当に。
多分17歳か18歳ぐらいの年末に、そうそう、年越しでやってました。
ああ、
や
ってたね。
さっき15歳ぐらいでなんか RPG なんか出会ったって話したじゃないですか。
はいはい
はい、あれすごくいい時期ですよね、テーブルトークに出会うのに。
そうなんですよね。
高校生っていうのはね、本当
に。そう。なんかこう向かっていくエネルギーが体の中に充実してるんだけど、こうその目の前にまだ進んでったらいけない何かがあって、それギリギリこう釣り合ってるところにこうなんか出会うのに一番いいゲームだと思いますね。うん、
だからもともとコンピューターゲームとか集まるサークルって集まれたんですけど、15歳の時の春かなんか4月来て、で高校が何人か足立さんバラバラだったんですけど、ちょっと足立んちに筆記用具だけど筆記用具持ってきてって言われて、当然ダイスとかに渡されて、ソードワールドにキャラメルさせられるっていう。
わかるわかる。
そこから1年間ぐらい
なんか、はい、巻き込まれるみたいに入る人いますよね。
まず何をやってんのか分かんなかったです
よね。うん、そうそうそうそう。でなんかだんだん話だんだんすごいなんかこううまくなって、うんうん、1年ぐらい経つと一番いいロールプレイをする人になったりする人
も
い
ますよね。そうそう
そう、まさにそうです、
ね。1年が経つと自分のゲームを作り出す。
そうですね。
いや、
そう、12歳から15歳ぐらいにかけて出会う人っていうのは結構幸せだと思うんで、これからもなんかそういう人にねうまく届くといいなって思うんですけど、なかなか、
ね、うん、結構今だとブームになるブームとか人狼からのブームになって、結構二十歳超えていい ね、いいスキルを持った人とかがあってるんで、うん、もうちょっと子供からやると末恐ろしいですね。
末恐ろしいですね。
そういう人たちが今後ね、うん、新しいゲームを作ってくれるゲームと、また面白いゲームとかね、いろいろいっぱい出てくる。
そうですね、うん、実際15年後とか20年後初めて遊んだのがダイエットのフェンズですとかっていう、
うん、そうそうそうそう、本当にね、うん、
そうですね、
ありがとうございます。
いい、そう、懐かしいですね、なんかね、懐かしいな。へえ、なるほどなるほど、うん、いや名古屋の良いイメージを持ってらっしゃるんですね。
ああ、いい、あの結構素晴らしい人がいっぱいいると思ってまして、はい、あのバネットの中野さんもそうですし、
はい、
中野さん濃いですよね、名古屋。
まあ確かにそうですね、うん、濃いですね、はい、
うん、
あのバネットさんのラジオを収録した時に結構すごい結構反響があったんですよ、名古屋ツイッターからかなんかで、
うん、
すごいいい話が聞けたとか、すごいすごい熱いとかですけど、大体、うん、ああいう話は僕店舗に行くとすぐ聞いてるんで、
あ、
欲しい話をもらったなと思ったんですけど、すごいあの 暑かったんで、あ、うん、やっぱ慣れたんだなと思って環境に
思いましたね、はい慣れって怖いですね、
そういう意味では、はい、
まあ、これからもいよいよ頑張って盛り上げていただければと思います、はいはい、
そうですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、
応援してますのでよろしくお願いします。
じゃあそのところで大丈夫ですかね、お話の方、はい、はい、じゃあ一旦締めさせていただきます。
まあ、足りなければまた呼んでください。
はい、はい、お願いします。
ではではどうも。
はい、ではうちのですね、イベント告知で最後しますね。はい、4月6日の、月曜日ですね。名古屋審査会のクラブアドリアーノところですね。アナログゲームナイト、あとなんかギークバーというものを行います。テーマがありまして、ブラフ&ショータイント系ゲーム、まあ、ゴキブリポーカーだったりとか、スカルだったりとかね、ドブルとかですかね、ゲームやりますね、人狼系だったりとかゲームを行いますので、時間が19時半から23時まで、一応19時頃から店開いてます。場所は審査会の2番出口から徒歩3分のところですね、世界の山ちゃんの前ですね、青い店の前です。で1500円でジュースとお菓子は食べ放題でございます。でお酒と食事はその他お金になりますので、あとその日に多分ラジオ収録があるかもしれないので、
やるんですか。
やります、はい、嫁が実家に帰ってるのであ
、はい、
次の日休みなので、はい、なのでやっちゃおうかなと思ってます、はい、よろしくお願いしますということでした。はい、じゃあですね、第21回のですね番組、本当に今日はありがとうございました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
土下座してます、ありがとうございました。
とんでもございません、ありがとうございます。
ではですね、ゲストは冒険会場の代表の、近藤浩さんでした。でお相手は、じゃあ、はい、
はい、足立洋介と、
はい、いつもの購入担当対応時でした。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。